Hey God. Hey God. Hear this song. Hear this song. Love and peace to this wonderful world.
皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、こうしてまたここでお会いしていただけている方々、ありがとうございます。 From Another Sky 第7章 Go Under the Same Sky 同じ空の下にようこそ、 DJ 小一です。この番組は2013年の4月から始まった From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第7章にあたります。そして第7章としては今回が21回目の配信、ですがですね、トータルすると129回目の配信になります。そんな意味でね、実は長くやってます。はい、前回で重原喜次郎さんという方、第44代内閣総理大臣、そして憲法第9条というのを作り上げた方の話をしました。でその話をした中でですね、喋りながら自分を思い出したんですけども、昔カントっていう方、哲学者の方の、世界共和国っていう、世界は一つにならなきゃいけないっていう、話があって、それをここで取り上げたことがあったんですが、まあ第3章ぐらいまで遡った時の話なんですけども、それをちょっと思い出してました。改めてね、興味がいかれた、この前回の第20回も1年間配信されてるので、興味がある方は聞いてみてください。重原喜次郎さん、第44代内閣総理大臣、そして憲法第9条を作った時の思いというものを記録されたインタビューがあって、それを読まさせていただいた内容です。はい、で今回はですね、今日はですね1月29日、寒い吉祥寺に来てこうやって話をしてます。で今回は取り上げたいと思っているのはですね、カンタティモールという映画がありまして、まだ実はこれちょっと自分でも見けてないのですが、レビューとかを、調べた時にとてもいい映画だったなと思って、この内容をご紹介させていただきたいと思います。憲法第9条にも多分つながります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。そしてバックではアメージングレグスショートバージョンでした。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.arthills.net アートヒルズミュージック。
はい、ですね、カンタティモールという映画、これはですね東ティモールという国がありまして、これが、21世紀、一番若く、21世紀にできた、まだ20年にも満たない国の話を舞台にした話のでしてね、これを、年明けのライブでですね、プラム宇多田根京子さんというアーティストの方が、ステージ上で話をしてて、これに対しての、でちょっとものすごく熱く語られてたので、ちょっと興味を持って調べてみて、たら、ちょっと俺の心にもヒットしたので、今回こうやって取り上げさせていただきました。ただその自主映画に多分これ近いんだと思うんですよね。でこの監督のですね、広田夏子さんという女の方なんですが、この方が単身カンタティモール、東ティモール国に行って撮ったものを、自主上映で、全国回って上映されており、それで広がってったっていう映画です。 で、あの表面上はメディアではあんまり取り上げられてないみたいなので、なかなかですね、DVD、あの例えばアマゾンで買おうかなと思って調べてみたんですけども、そこで商品化までされてないっていうような、そのマイナーな映画でもあるんですかね。で、具体的にその映画の内容をちょっと、ご紹介させていただきますね。まずその広田夏子さんという監督の方、この方が1979年愛知県生まれの方ですね。で、南山大学というところのスペイン学科卒業されて、で東、環太平洋の先住民に関心をするうちに東ティモールの人々に会うと。で現在は日本とか世界各国で、カンタティモール、このカンタというのは歌えという意味らしいんですね。だからティモールよ歌えという意味でカンタティモールという映画の上映を行うとともに、生物多様性についての運動も、行っているということらしいです。でこの、カンタ、あの東ティモール、これはインドネシア の島が連なる赤道近くに浮かぶ小さな国です。独立は2002年、でアジアで一番若い国家、でその国の歴史っていうのはもうずっと悲惨な侵略殺戮というものがずっとあったということで、でその内容がですね、まず1500年にまで遡ります。1511年、ポルトガルが、ここを上陸して、いきなりその後、まあ襲撃ですよね、多分ね。その1511年、ポルトガルがいきなりここを植民地とする。で、1800年まで行くと、そのポルトガルが強制的に、コーヒーを植え始めるらしいですね。で、こっから先、この国というのはコーヒーの栽培っていうものが始まる。これはいいことだったみたいですけど。で、その後ですね、1900年まで行きます。1942年、次は、次占領したのがどこかというと、この日本ですね。日本が第二次大戦中占領しました、この国を。で日本が負けた後、再びポルトガルが占領、でその後、そのポルトガルが、ここでクーデターが起きたそうです。1974年、クーデターが起きて、ポルトガルが撤退する。で、一回ここで独立できるんですけど、その後すぐに今度、インドネシア政府が介入してきて、で、今度、インドネシアの27番目の州ということで、強制的に合併とか吸収されるそうです。で、そこからインドネシアのものすごい強制的なものがずっと続き、でやっと2002年に独立できたという、国、のを舞台にした、一人の青年の方の話らしいんですけど、ということです。でこのですね、このつつ次ですね、その広田夏子さん監督という方がですね、そのティモールという国に行って、ちょっとここからちょっと読ませていただきます。さっきも言いましたけども、その歴史というのは悲惨な侵略と殺戮の繰り返し、独立後も内紛が絶えなかったと。しかし東ティモールの人々は弾丸が飛び交い、3人に1人の命が落ちる中、要はだから3人の1人は、戦争や殺戮とかで死んでいく中、これ最近の話ですからね、死んでいく中、残された命を分け合うように助け合い、笑い、そして歌ったと、忍耐と愛で勝ち取ったけど、独立と、カンタ、歌えと、ティモール、ということで、広田夏子さんたち、まあ一人じゃなく何人かで行ったみたいですね、が最初に訪れたのが2002年と。東ティモールの独立を祝う式典にたくさんの人々が喜び集まっていたと。その中である青年の歌をふと耳にしたと。でその帰国後、日本に帰国後もその青年の方、名前アレックスという方らしいんですが、その青年のメロディーが耳に残って離れないと、広田さんたちは、再びその青年アレックスという方を探すために翌年東ティモールに戻った。そしてそのアレックスという方と、会うんですね。そしてアレックスとの旅が始まり、いつの間にかその旅は愛すべきふるさと
現代の日本の姿を問いかける旅ともなったと。そして3ヶ月に及ぶ旅の記録、これがドキュメンタリー映画として結実したと、うん、でその試写会の完成後、うん、試写会の完成後ですね、日本は、その311っていうのがもうその直後に日本列島を襲ったと。でその次の年2012年から始まった上映会は311後の日本人の生き方を考える復興と再生の参加でもあったと、うん、ということです。そのですね、宇多田京子さんがですね、すごい映画だと、これを歌うために私はギターを持ったみたいなことをおっしゃってましたね、熱く。なのでこうやって、どういったものなのかなと思って調べてみました。でまだ自分は読んで、上映会というものは行かなくちゃ見れなくてですね、なかなか行くことがなくてできなくて見れてないんですが、ただそのレビューとしたレビュー、うん、見た方のレビューというものを調べてきたので、これをちょっと今日取り上げて読まさせていただきたいと思います。聞いてください。ある方のレビューの一つですね、東ティモールについてのインディペンデント映画カンタティモールやっと見れましたと。東ティモールが独立するまでの24年間人々はインドネシア軍の制圧に屈することはありませんでした。それなのに日本政府はインドネシア軍の支援を止めなかったということを私は知らずにいましたと。全く恥ずかしいことですと。しかし彼らは僕らの過ちを大地は見てると歌うのですと。彼らの過ちを大地は見てるとは決して歌わないのですと、うん、映画の後この監督は東ティモール人からある伝言を語ってくれましたと。あなたの周りが20人しかいなくて相手が2000人に見えても恐れないでくださいと。あなたが命に沿った仕事をやれば亡くなった人、生まれてくる人、それが2000人以上にもなるからと、ということで。また別の、レビューの、文です。別の方の話。東ティモールについて日本人はどのぐらいのことを知っているのだろうと。僕もインドネシアの方の国で戦争の絶えない地域という程度の知識しかなかったと。豊富な天然資源に恵まれたこの国はこれまでずっと他国に侵略され、ずっと紛争が続いていると。日本は決して無関係ではなく、東ティモールの人々から略奪殺戮を繰り返し世界から非難されてきたインドネシアを経済的に支え続けてきたと。日本は支えてたらしいです。知らないということはそれ自体が加害者として間接的に加担することになると、それを思い知らされたと。東ティモールの人々は敵を憎まず苦しみを連鎖させないと、独立紛争の捕虜も人として扱いと、独立の意義を伝えて話してきたと。そうやって許しを得た兵士が戦争の愚かさを知ると、そうやって独立を勝ち取ってきたと。すごい人々だと。映画では子供たちと平和な暮らしを願い歌うアレックス、先ほど言ったアレックスという青年の方ですね、青年の姿が映し出され前面に歌が流れると。カンタティモールのカンタとは歌うと。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢は初めて1回もかまずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤明宏の
アンチエイジ時々の
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。たち
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
はい、別のレビューの方の言葉です。短い言葉です。言葉を失ったと、涙も出なかったと、知らないことの罪を感じずにはいられないと、政府も個人もと。でもう一人の方のレビューです。日本は今憲法9条改正に向けて動き出し始めましたと。 確かに国際情勢は危ない。いつ北朝鮮がミサイルを撃ってくるかわからない。アメリカが世界各国がどのような手段でそれを組み止めようとするかも定かではないと。自衛が本当に必要になる時代もすぐに来るかもしれないと。でも現行の憲法9条の役割は果たして日本の平和を希求するためだけにあったのかと。それよりももっとの大きな平和のためにあるべきものと捉えられないのだろうかと。改正はやむを得ないという状況が迫ってきているかもしれませんが、これは世界にとって悲しむべきことなのではないかと思いますと。東ティモールで起こった惨劇を見て、人民の力強いダンスと歌を聴いて、そんなことを感じずにはいられない映画でしたと、という映画らしいです、ね、機会がある方はぜひ、多分自分俺もそうですけども、見たいなと思って、おります。あと調べればこういったあの内容もですね、あの読み取ることはできるので、ご興味ある方は調べてみてください、こんな思いでですね、今年、8月6日、原爆が落ちた日、高一ワンマン、新宿御苑お世話になってます。ルートというところで今年結婚するつもりでいます。興味ある方調べて来ていただければ幸いです。そしてね、このラジオもこうやってこびることなく、これからも続けていきたいと思います。またここで会えることを。 See you. Good luck. Good luck.